30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。はい、というわけで5月第4週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、1週間経ちましたね。ということで、
早いですね。
お悩みいただいております。うん、美子さんご紹介をお願いします。
サラさん、38歳の方からです。
はい。
メンタルが弱い部下にどのように接したら良いでしょうか。声のかけ方などにすごく気を使います。というお悩みをお寄せいただきました。
はい、サラさん、簡潔なお悩みありがとうございます。メンタルが弱い部下ということでね、仕事の場っていうことですね、どのように接したら良いでしょうかということで、ね、うんうん、部下もかなり気を使われてるというところかなと思います。はい。で、メンタルが弱いというときに、どんな状態なのかなっていうのはちょっと思ったりもしたんですけど、診断が下ってるような、うつ病とか、いう診断が、なされてるのか、それともそうでないのかっていうところにもよるのかなとは思いますけれども、単にね、メンタルが弱いと、サッサさんが思ってるか、部下が自分で言ってるかわからないですけども、それによってはちょっと対応の仕方も変わったりするかなというのもします。基本的には、例えば、ハラスメントに当たらないとか、いうことであれば、仕事なので、きちんと言うべきことは伝えていく必要はあるかなと思います。でも、個人をね、配慮していくっていうところは、個人の性格を踏まえて配慮していくっていうところ、必要なのかなっていうのは、思いますけれども、なんかそんなに、腫れ物に触るように、当たらなくてもいいかなっていう、ふうには私は思ってるんですよね。で、メンタルが弱いっていう時に、打たれ弱いっていう意味などだとしたら、例えば、物事を伝える時に、マイナスに受け取らない伝え方をしていくっていう工夫とかもできるのかなっていうのは思います。これできないよね、ではなくって、ここはできてるよねっていう言い方。できてる部分にフォーカスした後に、でもここはこうだよねって、もっとこうした方がいいよねとか、もっとやっていけるよねっていうこと、を言うことによって、相手がまずできるっていうことを知ってもらった上で、できてないところをもっとできるようにしていくっていう意識で持っていくっていうこと、できると思うので、声のかけ方っていう意味では、そういうところも、配慮してもらったらいいかなっていうのは、思います。で、もう一つは、大きな何か仕事を任せたいっていう時に、いや、自分は無理ですって言ってしまうような部下であれば、なんていうんですかね、このプロジェクトをやってみてっていうことから言うのではなくて、この仕事できたよね、この仕事もできたよね、小さいところから、少しずつできたよねっていうことを認識させた中で、次はこれにチャレンジしようっていう言い方をしていく。いきなり、いきなり10のものが来たっていうのも、いやいや、あなた、7のものも8のものもできてたから、次にチャレンジするなら10じゃないっていう言い方をすることで、確かにそれなら少し頑張ったらできるかもっていう、気持ちを持たせていくっていう方もできるかなというふうに思います。なので、なんていうのかな、配慮は必要。だけれども、サッサーさんが気を使いすぎて、指導すべきことかで言えないだったり、任せるべき仕事を任せられないっていうようにならないように、どんな部下だったとしても、なんていうんですかね、ハラスメントとかに当たらないような、言い方はきちんとしていくっていうこと。踏まえた上で、あとは個人の、性格によって、 言い方を変えるみたいなところはやってもらったらいいのかなっていうのは思いました。そうじゃないと、なんとなく、こう、じゃあ一方でメンタルが強いと言ってる部下からすると、メンタル弱いって言った方が得なんだっていう風になってしまったら、やっぱり上司としてやりづらくなってくる部分あるかなと思うんですよね。人は自分には強く言うけど、あっちにはすごくこう、なんかすごく気を使った言い方してる。同じことを言ってるにもかかわらず、自分にだけはなんか違う言い方されるって。こう、それこそ、こう、ハラスメントとまでは言わないけれども、まあなんか、すごくこう、なんですかね、差別というかされてる感じにはなってしまうと思うので、さすがさん自身は変わらない。けれども、相手の性格とかによって、伝え方は変えるっていう感じですかね、伝える順序。結局、でも、よく考えたら、言ってること、任されたこととかは、言ってることとか同じだよねって捉え方ができるようになってもらったらいいのかなと思う。そういう配慮ができる人っていう見方に笹さんがなっていったらいいのかなというふうには思います。で、まあ実際でも、メンタルが弱いとか、例えば、メンタルが弱いを、とはちょっと違うけれども、精神疾患を持ってるとか、うつ病になってしまったとか、なんかそういう方に対しての、声がけとかってすごくこう気を使うので、私も企業研修とか、メンタルヘルスの企業研修とか行くと、上司の方とかからすごく質問を受けるところではあるんですけれども、なんか、腫れ物に触るような感じになると、それはそれで、本人も居心地が悪いし、周りもだんだん、あ、あの人そういう対応しなきゃいけないんだ、みたいになっていってしまって、周りもこう、なんとなくコミュニケーション取りづらくなっていくっていうのはあると思うんですよね。だから、あくまで、ね、その人が会社に来てる、そこにいるっていう時には、他の人と変わらないっていう中で接していくっていうのはすごく大事かなと思うんですよね。ただし、その環境、その人が抱えてる、まあ、状況とか、健康状態によって配慮は必要だと思うので、配慮はしていった方がいいと思うんですよね。勤務時間だったりとか、勤務内容だったりとかは、あると思うんですけど、コミュニケーション上は他の人と変わらないっていうことの方が、職場においていいのかなっていうのは感じるところですね。なので、こう、みんなが居心地が良い、居やすいとか、仕事しやすい環境っていう観点で、笹さん自身の、なんですかね、コミュニケーションの取り方も決めていってもらったらいいのかなと思います。上司である笹さんがすごく気を使ってたら、周りの人も、あの人には気を使った方がいいってなっていってしまうし、例えばそこに中途の人とかが入ってきたら、あ、あの人そういう人なんだってなっちゃう。そういうフィルターをかけてしまうことにもなると思うので、ぜひね、なんか普通に接していく中で、個別になんかこう、伝え方を変えるっていうところをやってもらったらいいかなと思います。でもなんかこのメンタルが弱い部下にどのように接したらって多分すごく悩んではいらっしゃると思うので、なんかそのメンタルが弱い部下がどういう人なのかっていうのはね、ちょっといまいちこれだけではわからない部分もあったので、もしよかったら、個別にでもね、お話聞いてきちんとこう、さっささんが対応できるようには、なったらいいなっていうのは思うところですかね。ゆめこさん、悩むことありますか？メンタルが弱そうな人だなって言うとき。
どうですかね、なんか気使ってんのかな って言ってるあたりからもう気使ってないんだろうね。
気使ってなかった。でもなんかこう、誰にでも気さく、であるというか気使ってない人は逆から見てもね、 気使わずにいられる人なんじゃないかなっていうのは思いますけどね。うんうん。居心地がいいというかね。
うん、
気使われないから、こっちも気使わないみたいな。うん。うん。いいと思いますよ。そこを悩まなくて大丈夫ですよ。でもね、なんとなくこう、打たれ弱い人というか、まあそういう人はいますよね。同じ伝え方したのに、こっちの人は何とも思ってないけど、こっちの人はなんか落ち込んでるみたいなとこ。こっちが悪かったのかなって、まあ思ったりもすると思うんですけど、でも、まあ、万人に同じようにやっていて、そこにはそのハラスメントとかそういう高圧的なものだったりとか、意図的に強く言ったりとか、そういうことでないのであれば、その人、部下自身の受け止め方も変えていくっていう必要があるのかなっていうのは思うし、部下自身が、その、受け止め方を変えた上で対処まで考えていく必要もあるかなっていうのは。例えば、同じこと言って、なんか、A さん落ち込んでないけど、B さん落ち込んでるっていうふうに見えたのだとしたら、ちょっとね、話を聞いてみてもいい。
なるほどね。
何かこう、伝えたことの中で、腑に落ちない部分があるとか、なんか感じた部分あるっていうことを聞いてもらって、まあね、必ずしも上司に素直に言うとは限らないけれども、それででも言ってくれるのであれば、こっちもじゃあそういうところは気をつけていくね、かもしれないし、そこは受け止め方の問題だよねっていうことを一緒に、もともとの意図はそこじゃないよっていうこととかね、とてもいいと思うし、まあ、フォローしていくっていう部分は必要だと思いますけど、ぜひね、なんか、こう、やれそうなこと、取り入れられそうなことから、もらえたらとは、思います。もし、ちょっとそういう回答を求めてたんじゃないみたいなものがあったらね、ぜひまた教えていただけたら。
そうですね。
はい。
そうですね。このコミュニケーションの取り方ね、新年度始まって、いろんな。
そうです
ね。最初の方はものすごい気使った。探り探りだったけど、ちょっと、4月、5月と。
そうですよね。少し慣れて。慣れてきたところはお互いにね、あると思うのでね。
状況も変わって、みたいな。いい方に向かってるんだったらいい。
そうですね。
ちょっと、
うまくいかない方にな
って、ね。そう、ある方はね、ぜひまた、
そう。
お悩みをお寄せいただけたらと
思います。よろしくお願いします。
みんなでね、ちょっと、ああ、なるほど、あるある、みたいな。
ね。ありますよね。そうそう。でも、まあ、私が、こう、メンタルヘルス系の研修に行って、質問を受けるってことは、多くの方が悩んでるっていうこと、あると思う、ね。上司がよく悩む、事柄の一つではあると思うので、ぜひ皆さんも、じゃこういう場合はどうなのとか、こういう時にはどう言ったらいいのとか、あったらね、またお悩み。
そうですね。具体的なのがね、出てくるかもしれないですね。
はい、と思いますので、ぜひまたお悩みをお寄せください。はい、ということで、
はい、
お悩みの寄せ方のご案内をお願いします。
はい。番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページに、リブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩みお待ちしております。
しております。
はい、ということで、次週6月、あっという間ですね。
あっという間に
上半期って
、あれ上半期は違うか、あれ、
そうですね、上半
期ですか、半年終わる、
半分上半期が終わるわけです。上半期、上半期でいいですよ。
いや今4月スタートだったかなとか。
ああ、なるほどね、4月をスタートにしたらっていうことですね。
どっちでしたっけ、
ね、2024年上半期が終わる。
あ、2024
半分ね、終わるっていう
こと、はい、半分
ね、またなんか半年の振り返り方とかやりつつ、 あの、私もね、はい、過ごしていきたいと思います。皆さんもね、お悩みあればお寄せいただければと思っております。はい、ということで、また一週間元気に過ごしていきましょう。はい、ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、また来週、さようなら。
さようなら。